渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあね、ゴールデンウィークも何もあったもんじゃないというようなご時世になってまいりました。家でね、何をすればいいのかなんていうのも悩んでる人多いんじゃないでしょうか。体もねちょっとなまってきちゃいますしね、本など読んだりとかね、テレビ見るのもお尻が痛くなっちゃったりとかしてね。まあなのでこういう時は落語演芸聞きましょうということで、ポッドキャスト配信でございます。近々ね、ちょっと YouTube の方にも、まあ許可得られた演者さんだけ、またちょっと音声などもアップしていこうかななんていうことも、まあ、考えておりますんで、まあよかったら渋谷落語のアカウントフォローしておいていただけると嬉しいなと思います。まあいろんな情報は渋谷落語の公式アカウントから発信してまいります。また5月、まあね、ちょっと公演やるの厳しいかどうかわかんないんですけど、まだ、ちょっと最終決定には至っておりませんが、予約だけは受け付けております、メールで。まあ、なので、もし中止になってもですね、払い戻しとかないような形で、まあ、募集しておりますんで、まあ、よかったらご予約お願いをいたします。さあ、メールいただきましたので、紹介いたしましょう。はるはるさんからいただきました。初めてメールさせていただきます。私は愛知で聞かせていただいている学生です。ありがとうございます。学生。今大変ですよね。授業とかもね、今なんか全部ウェブになってると思いますけれども、もうすぐかな、5月ぐらいからですかね。もしかして一人暮らしとかだったらちょっと心細いんじゃないかな。ぜひ落語聞いてもらいたいです。マクロだけでもこんなに面白いとは、しぶらく恐るべし。実家が東京なので今度帰る際にはぜひしぶらくに行きたいです。どの情報が信じられるのか疑心暗鬼になってしまうような日々ですが、しぶらく配信のおかげで暗くならずに毎日過ごすことができています。配信本当にありがとうございます。しぶらくの皆様も体調に気をつけて今後も公演続けてください。次の配信が楽しみです。今は大変だと思いますがいつも応援しています。頑張ってください。ということで、はるはるさんからいただきました。ありがとうございます。もうね、本当にこう学生さんからこういうメールいただけるっていうのは本当にありがたいですね。聞いてたんですね、若い人。嬉しいですよね。こういう一人一人を取り逃していきたくない。ぜひね、渋谷落語のポッドキャスト、あるいは YouTube、そしてリアルな公演、もしくは配信があるかもしれませんけれども、そちらの方応援いただければと思います。よかったらね、渋谷落語の、アカウント、ツイッターアカウントとかね、ぜひフォローしていただけたらなと思います。さあ、というわけで本日お送りいたしますのは神田理恵先生でございます。このポッドキャストでもね、結構人気者でございます。最近またね、ブログが話題になっていたりだとか、YouTube の公式チャンネル始めたりとかね、面白いんでぜひ見てもらいたいんですけども、理恵先生、3月の17日、もうだから1ヶ月前ですよね。おかげさまでね、来ていただくお客様にも大変気をつけていただいて、渋谷落語からね、クラスター発生とかっていうようなことはなかったんですけれども、まあそれでもね、元気な方いらっしゃっていただいて、ちょっと異様な雰囲気でしたけどね、換気もずっとしていましたしね。それでもね、3月17日平日の6時から7時というこの1時間に大勢の方集まっていただきました。神田理恵先生と三遊亭健康師匠でございましたね。理恵先生、この日は健康師匠の前に出て一体何を喋ったのでしょうか。まあ本当にね、理恵先生過去の配信もちょっと聞いていただければ、まだ聞けるのありますからね、ずっと聞いていただけると徐々に点が線になっていき、また理恵先生を追いかけるとね、新たな講演とかにも触れることができますので、ぜひ聞いてみてください。神田は東京のね、一つ前の駅の神田と同じ感じです。理恵は恋に栄えると書きます。新内落語芸術協会、講談師でございます。聞いてください。どうぞ。
な時にこんなにたくさん久しぶりに見ましたね、これぐらいの人を本当にもうさっきサンキュー達夫さんがおっしゃってましたけど、本当にありがたいことでございまして、まあ特にですね、今日はあの健康師匠とどのおだかはちょっと皆さんにお任せ預けますがね、いやもう本当に、ありがたいことでございます。どうぞどうぞお目当てお楽しみに、私としばらくお付き合いをいただきたいのでございますが、まあね、もうしょうがないんですけどね、やっぱりね、落ち込みますわね。もうだって電話かかってくるのキャンセルの電話ばっかりですもんね。ほいでね、もうまあでもみんな苦しいんだからしょうがないやと思ってね、立て直して、で外出るんです、電車乗ってね、用があるんです、私もね、病院行ったり耳鼻科行ったり、あね、その整体の病院行った、あね、ほいでね、やっぱりね、もう電車の中でもマスクもね、皆さんなさってるだけじゃなくて、例えばほらビニールのじゃないゴムのね手袋をなさって、ご自分を守ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、なんかね日常とちょっと景色が違うんで、あどうなっちゃうんだろうなってね、やっぱりこう落ち込みますよね。でね、私ね、ちょっとぐっと話が変わると思いますけど、後で戻りますから心配しないでもらいたいんですが、私ね、声にすごくこう意識がいくと言いますか、入門しましてから師匠に、講釈師っていうのは声だ、迫力だでけ声出せって言われまして、はいで修行積んできたんですけれども、入門する前からそうだったのか、入門してからそうなったのか、自分でも定かではないのですが、このどうなんでしょうかね、割と女性には多いかもしれません、いわゆる声フェチというようないうふうに言われてるかもしれませんけれどもね、男性の顔はそうでもないけれども、なんか声好きって好きになっちゃうっていうことが結構ね、あちこちで聞きますね、ファミレスの隣で しゃべってる人とかで、女の人だけなんか、まあ、でも心理学的にも女性にとってもそういう方が多いだそうですね。で楽屋で今日健康師匠にお久しぶりにお会いしたんで、師匠どうなんですか、師匠はその男の人ですから、あんま恋とかあれですかね、俺恋フェチあっ話も進まないなと思ってですよねっつってそんなことがさっきあったんですが、で講釈は特に、まあ、あまりこの仕草というのも例えばね、お蕎麦を食べたりとかそういう仕草も あまり落語に比べるとありませんので、テレビよりもどちらかというとラジオ向きだというふうに昔から言われているんですよね。なんでやっぱ声というのもそうですし、言葉というのももちろん大切にしなくちゃいけないんですけれども、やっぱ声がいいといいですよね。だから昔の名人上手の講釈なんかをね聞いておりますと、顔わからないですけれどもかっこよかったんだろうな大して上手くないけどなんかいいなみたいなね。で、まあ、そんなことで、でこの間その音というか電車乗ってましてね、落ち込んでたんですよ。そしたらね、16年ぶりにですね、その声に出会ったんですよ。私前座の頃修行をしておりまして、もう辛いんですよ前座って。特に女はね、化粧しちゃいけませんし、もうそぼろを身にまとって雑巾のような扱いをされるんですよ。で私もともとサービス業してたんで、辛くても笑ってるのが正解だと思ってたんですね。だから前座修行している間も辛くても一生懸命笑顔で頑張ろうと思ったら、先輩に、キラリてめえ何笑ってんだよ、お前の笑顔なんか誰も期待してねえんだよと思った昔そういう世界だった、今はねそうでもないですけど、もうね毎日怒られるんで、もう落ち込んじゃって、当時私川口市と草加市の間ぐらいに住んでたんですけど、草加の方が自転車で20分ぐらいで行けるんです、ね、でも草加から上野とかに出ると高いんです、お金が。だから自転車でできる限りのところまで行って ていうのをやってたんですね。で川口までだいたい15分から40分ぐらいで行くんで、そうするとちょっと安いんですよ。あのほら JR だからずっとで行ってたんです。でもわ泥のように疲れて、でもやめようかな、もうこのまま御徒町で降りないで蒲田まで行っちゃえば全部終わるのにな、ちくしょうと思いながらね、したらね、ある声に助けられた、車内アナウンスというんでしょうかね、車掌さんの、それがもうすごい良かったんです。でこれ本当かどうかわからないんですけれども、昔は電車ってこう揺れたじゃないですか。なのでそのアナウンスをするときに舌を噛んだりしないように、あまり口を大きく開けずにマイクをこう口になるべく近づけて話すようにというような、まあそういう時代がなんかあったらしくて、でまあそのせいなんでしょうね。要だからすごい近くで耳元でささやかれてるということになるわけですよね。それで神中、このシャーと思って、次は田畑、後ろの方聞こえましたか、次は田畑です。あまり上手にできませんでしたけども、拍手するならする、しねえなら死ねえ。もうここまで来たんですから、もう死ぬ気で皆さん1時間過ごしましょう。もうわかりますか、全部母音があなんですよ。セクシーじゃないですか。で私が乗る電車に必ずその田畑の君が乗ってるわけじゃないんですよね。だからもう同じ時間に乗ってみたり、なかなか出会えないんです。ほんで、はぁと思って、もうちょっと早めに出て、何回かこう、一駅乗っちゃ違うと思って降りて、ちょっとすごろくみたいにして、それ会いたくて、その声に、助けられて、あと一日頑張れるかもなんて、この田畑の君にと思って、それで、もっと聞きたくて、で結局どの駅でも言うんですけれども、やっぱ田畑じゃないとダメなんですよ。これ西日暮里とかね、東十条じゃダメなんですよね、やっぱ田畑。もう足がプーンってなっちゃって、それでね、今ね2つに分かれてます、ね、てめえ早くコーナーやれよっていう分かるっていう方がいいんです。今日はもうでね、でなんとか降りずにもう一度田畑を味わいたいと思って、停車駅を見ていきましたら蒲田があったんですよ。蒲田見つけたり、早く朝出まして、まずその人に出会えるかどうか分かんないんだから、よかった。で川口よりちょっと戻ってそうやってやった。でようやく見つけて、あおはようございます。でも田畑、次は田畑、田畑だし、でまだ時間ありますよね、早めに出てますんで、それで蒲田まで行きました。それぐらい病んでたんです。もう全然ってね、そうなのよ。もう今もね楽屋で一生懸命やってくれてるみんなね、そうやって、大人になっていくんですけど、で蒲田いよいよですよね。これで1週間頑張れるんでくださいと思って、次は蒲田、蒲田だし、違うんです。やっぱこの爆発音があることでちょっとたけだけしい男の田畑っていう、なん ていうんですかね、こういうこのその蒲田だとこういう感じなんですけど、田畑だとこういう、わかりますか。で、あのまあ私もね、だんだんやっぱりあの、うん、あの2つ目になったりなんかして、いろいろやっぱりことがあって、松之丞みたいな化け物も後ろに入ってきて、ほんでもうそんなに時間下げなくなっちゃったんです、田畑の君にね。で、一つの思い出として田畑の君はずっと私の心の片隅にあったんですけれども、この間その声に十数年ぶりに会ったんです。他のやつで、あれあれちょっと10年ぐらい経った、元気でしたか。私真打ちになってますなんつって心の中でよ、電車でやってたらびっくりされちゃうので。で、その次に皆さんどうですか、次のステップ行きたくなるでしょ、お顔を見たくなるでしょ。私ね、もう十数年片隅に置いて、時にはね思い出してそのページを開いてみた時もありましたから、見ようと思って、で、もうあれですよね、そのただやし知識がなくて前か後ろか分からなかったんですよ。でね、一番前行ってみたんです、違うみたいで、でも時間なくなっちゃったんですよね。で、次もと10年後ぐらいに出会えれば、今度は広報社論の方に駆け抜けて、あの時の俺と、手ぬぐいでも差し上げたいなと思っているのでございますね。まあ、ですからこうしてことほどさように、何がことほどさようにか分かんないですけども、まあ、その何て言うんでしょうかね、そのな何がその元気のきっかけになるか分からないわけでございましてね。ですから皆さんもね、あれですよ、コロナに負けないでね、自分で見つけていきましょう、皆さんの田畑をね、そうやってこの危難を乗り越えて、また新しい日本へと進んでいきましょう。次の選挙には必ず、そんなことで、今日はですね、実は健康ショートもさっき楽屋でちょっとお話ししたんですが、こんなご時世ですから、まあ、お客様きっとね、少ないだろうというふうな目算で実は参りました。そういう時はね、あまり戦わずに、講談本来の、じっくり聞いていただくのをお聞きいただければ、その日のお客様とつなげられるような気がしてたんで、すごくじっくり聞いていただく話を稽古してきたんです。でも今日はその空気ではないんです、ね、もう本当にもうね、田畑の話なんかしないですっと入ろうと思ったのよ思ったんです。でもみんなキラキラしてるじゃない、目が、あんな嫌な話できないよそうだよね田畑の君って思って、まあそういうふうに思ってしまいましたんでね、まあ時間ももうあと10分も切ってしまいましたどうしよう、そういうことでございまして、次はですね、また次お越しいただきますときは、今日死ぬほど稽古したやつをやりますんで、今日はですね、コロナ記念ということで、景気のいい豚の話でお付き合いいただきたい。流れ山、江戸川のほとりに流れ山動物園という小さな動物園がございました、これ動物園と申しましても名ばかりでございましてね、今この流れ山動物園で見ることができるのは牛、 豚、鶏のチャボ、これだけでございます。これじゃあ肉屋の肉行くと変わりませんけれどもね。昔はそうじゃなかった。かつてこの流山動物園にはアイドルがございました。象の正雄君と申しましてね、年老いてはおりますけれども、長い牙が自慢のこの象の正雄君の檻の前には今病気療養中という札があって見ることができない。したがって今この流山動物園は閑古鳥が鳴いている。いくらお客様が来なくったって、見入りがなくったって、動物たちに餌やらないわけにはいかないんでね。そこで園長が頭をかいている。この時に立ち上がりましたのが、なんと病気療養中の象の正雄君でございました。この象の正雄君、表向きは流山動物園のアイドルということになっておりますけれども、実はこの正雄君、裏へ回りますと、あの街道一の大親分と歌われました、男の中の男と歌われました、全国64万の動物の頭と歌われました、あのゴリラのゴリ町の石の子分で、鬼より怖いと歌われた象の大政政五郎という、大変な象だったのでございます。大丈夫ですか？ここはもう皆さんが乗り越えるところですからね。頑張ってください。そうしないとあとの9分が地獄でございます。園長、老いぼれて客の目出ることができなくなっちまったこの足の長い牙はかえって邪魔だい。手間はかけるが、一つこの足の長い牙を打って、牛の牛太郎、鶏の茶箱、豚の豚たちに一つ腹いっぱい悔し食わしてやってもらいたい。男ですね、自ら自分の自慢の牙をバキッとこう抜きましてね、これを園長に差し出した。象牙ですか。園長、ありがたさにこれを押しいただきまして、これからこの象牙を近くのハンコ屋さん21に売りに行って金に変えて餌に変えていた。さあこれを聞いて驚いたのは豚の豚たち、この物語の主人公でございます。この豚たち、秩父の養豚場で生を受けましてね、広い世界が見てみたいとこの養豚場を飛び出して流れ流れていくうちに、なぜか任侠の道へと入っていく。数々の動物たちと出会いながら男を上げていくというのがこの物語の眼目で、全部で全10席にわたります長い講談の一つになっております。これは、白鳥師匠落語のね、がお考えになったものを講談にアレンジしたものでございますけれども、でこの豚たちね、もともとこの流山にいたわけじゃない。広い世界が見てみたいとこの養豚場を飛び出しまして、まず最初にわらじを抜きましたのが、皆さんご存知、あの恩師上野動物公園でございました。あの皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、この上野の恩師動物公園を仕切っておりますのは白黒一家のジャイアントパンダのパンタロウという親分、ご存知でした？任侠の道と申しますと、これはすなわち男の道、したがって弱きを助け強きをくじくというのがこれ男の道でございますが、このパンタロウひで親分だったんだそうですね。死に死欲にまみれておりましてね、客を呼べない地味な動物への当たりが厳しい、新宿の末広亭と同じでございます。あのね、新宿末広亭はね、うちの師匠とあぐり姉さんと白山が好きらしいです。師匠独り言でした。それだけじゃございません。金を無理やりに貸し付けまして、返せない動物は吉原へ売り飛ばそうというひでえ親分で、この時にこれを見ておりましたのが豚子でございましてね、数々の動物たちが困っている、とりわけ困っておりましたのがアライグマの親子でございました。まあ、この危難を救ってやりましたところから、これ親分に背くということになりましたので、この動物園にいられなくなる。まあ、こういう時には人間の世界では、まあ、筋を通すということで小指を落とすんだそうですけれども、まあ、動物の世界では、小指とすぐに分からない種類のもございますので、まあ、尻尾をブチッと引きちぎるんだそうですね。ブタジは自ら尻尾をブチッと引きちぎりまして、これをパンタロウの前にたっと叩きつけて上野の山を降りた。血だらけで満身創痍でございます。流れ流れてちょうどばったり力尽きで倒れたのが流山のほとりでございました。まあ、これを救ってくれたのが流山動物園でございますから、ブタジにとっては、まあ、恩ある動物園でございましょう。やがてこのブタジと政五郎が男気で通じ合いまして、やがて兄弟分の杯まで交わしております。だから、まあ、ここで立ち上がらなければ男が廃ると豚たちがブヒ 園長ブタジさんすまないね苦労かけちまってすまないねそんなことは構わねえんですかねあっしは知らなかったんであっしたちがこうして餌食えてんのはマサゴロ兄の牙をハンコ屋さん21に売りに行ってくれたからなんですねここで立ち上がらなきゃ男が捨てるってもんだい園長ここに客が来りゃ全て丸く収まるんだいなあちょいとあっしに考えがありますからあっしが必ずここに客を呼んでみせますからねついちゃちょいと考えがありますんでしばらくここをお留守にいたしますがその間牛の牛太郎鶏の茶箱それから政五郎兄を一つよろしくお願いいたしますぜとこれから旅の支度に取り掛かるキャハン鉄鋼わらじ巻き島のカッパに三度傘振り分けの荷物を肩にかけまして夜の流山動物園を音もなくたたたた出立をしたさて豚たちが出立をいたしましたその翌日の夜の夜中だある者が流山動物園を訪ねてまいりました。ごめんくださいまし夜分遅くに申し訳ございませんブタジさんがなんだって誰だいこんな夜遅くにブタジさんがあなた方は私たちはアライグマの親子でございます私はアライグマのアライクマ子と申しますブタジさんが危ないでございますどうか助けてくださいますようになんだってブタジさんが危ないこんなところじゃ話ができないささ長屋入っておくれ夜分に申し訳ございませんブタジさんの命が危ないと申しますのはあのどれほどご存知かどうか分かりませんけれどもこちらにいらっしゃる前はブタジさんは上野の動物公園にいらっしゃいましたひどいパンタロ親分に私たち親子だけじゃございません数々の動物たちが苦しめられておりました私たちを助けるためにブタジさんは上野を追われることになったのでございますがそれは私のせいなんでございます恥を話すようでございますがどうか聞いてくださいまし園長実は私には義理の悪い借金が50万ほどございましたこれはパンタロウに借りた金ではございません他のパンダに借りた金でございましたどうにもその金を返すことができません困っておりますとある一日のことパンタロウがやってまいりましてその50万を貸してくれるというのでございますある時払いの催促なしで構わないからとその言葉に乗せられてパンタロウから50万という金を借りちまったんです借りた私がバカだったんですひどいじゃありませんか園長たったこの50万が三月の間に50万がですよ300両に変わっていたんです金の単位が変わってるそうなんですもう高くなってんだか安くなってんだかわからないんでどうにかならないでしょうかというとそれではこの子を吉原へ売り飛ばすというのでございますそれだけはどうかご勘弁くださいと懇願をするとそれじゃあてめえが稼いでかい上野の山を下ろされまして早朝から昼まではレストラン呪楽で皿洗いのアルバイト昼から夕方までは白洋舎アトレ上野店でクリーニングのアルバイト夜は夜でいかがわしい店に出て働かされていたのでございますアライグマだからラスカルがいいだろうと誠本名アライクマ子の名を捨ててラスカルという源氏名で働かされていたのでございますラスカルっていくらいだから外国人だろうということでこんな古風な喋り方をするこの私がですよ園長
いらっしゃいませお客様何でもちょっと飲みビール飲むタクシー呼ぶかお客さんお金あるか私金ない客嫌いだよ
まさ今日特にうまいじゃないコロナですどうにもならないところ困っていたところを助けていただいたのがブタジさんでございました伺えばこの流れ山にはお客様がいらっしゃらない観光鳥お客様を呼ぶにはアイドルが必要だアイドルといえばパンダパンダといえばパンタロウだということでお越しになったんでございますがあのパンタロウという男は本当にひどい男でございます本当ひどい男なんです人手なしなんですパンダだからねそれだけじゃないんです三下やっこのスマトラトラのトラオもひどいやつなんですこのままじゃブタジさんきっと殺されてしまいますどうか皆さん力を貸してくださいますように
トラ何パンタロウやぶん
この通りで5章だい。3日、いや1日で構わねえ流れ山へ来て、何にも聞かねえで俺を一つ男にしてもらえて、てめえぶた何を抜かしやるんだい。やいブタジ、てめえはもともとこの上野へ何で来たか覚えてんだか。忘れはしませんぜ、トロナニ。あっしはもともとこの上野へ、トロナニ、おめえさんの餌としてここへやってきたんぞさ。俺に食われると分かった動物たちは情けねえもんだ。みんな味の方へ行ってブルブル震えて泣くばかり。ところがてめえはそうじゃなかった。さあ食うなら食ってやれ。タンクが切れやった。餌がタンクが切ったってんだよ。上野の山は大騒ぎよ。それをご覧になってこちらのパンタロー親分が面白いってんで命助けてくださっただけじゃねえ、子分にまでしてくださったんじゃねえか。てめえその恩を忘れて後ろ足で砂かけるようにしてこの上野を飛び出して、さあダブルに面を見せたと思ったら、何、流れ山くんなりまで来いだよ。いこのお方をどうなったと心得る。このお方はな、世界動物保護基金のシボルマークになってらっしゃる方だぞ。なことは俺が許さねえ。いや、たとえ俺が許したとしても黒柳徹子が許さねえ。トラオ、そうでけえ声出すんじゃねえや。変な感じになってるじゃねえか。ブタジ、てめえが男一匹恥忍んで頼みに来るからにはそれだけのわけがあるんだろう。この中国4000年の歴史を誇るパンタロー様が話聞いてやら、なんだ、流れ山まで来いだよし。それじゃあてめえの覚悟とやらを見せてもらうじゃねえか。おいトロー、どうだい、久方ぶりに生の豚の肉が食いたがろう。そうかい。ブタジ、てめえのケツペタの肉をな、トラオにくれてやんな。足の外もも麻酔なし当たり前だ。どうす、結構だ。足のケツペタの肉で流れ山が助かるなら安いもんだい。なに、ケツペタの肉ぐらいすぐに再生するら、トラオなに構ねえからさ食ってくんな。さあところ変わってこちらは流れ山。話聞いた園長たちが早速助けに行こうとここで立ち会ったんだが、ここで鶏の茶箱が、ここ冗談じゃないわよ。あのさ、茶箱よ、全然出番がないからどうしようかと思ったわよ。あのさ園長、考えてごらんなさいよ。だってさ、お金がなくて車行っちゃったのよ。私たちに電車乗れないんだからね。足がないのよ、乗っかれるのに牛太郎しかないじゃないのよ。あの、何日しかかると思ってんの、上の絵間に合わないわよ。ブタジさん死んじゃうわよ。そうか、何か言いたい。大丈夫ですよ皆さん。熊子さん、もう時間がありません。ちょっと設定が無理ですけど、牛太郎さん、これから私があなたにえいと気合いをかけます。そうすると牛太郎さん、あなたのかかとにはなんとすっごい速い馬の魂が宿っちゃうんです。そうすればこの流山から上野までなんと45秒でたどり着けるんですよ。ワゲってすごいでしょ。ワゲ万歳。バカ、ほーら、どんどん変な感じになっていくじゃないか。大丈夫です、お後には健康し、健康しようって言うよ。気合をかけますと何ということでしょう。今までもー唱えておりました牛太郎のけがね、ゾバゾバゾバッと逆立ち上がりますと、これからもうヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒンといななえた。さあ皆さん、牛太郎さんの背中に乗っかって、私も乗っかりますよ。さあお客さんも、あと45秒で終わりますから、なんとかついてきてくださいよ。さあ牛太郎行け。不思議に一面駆け出した。ここ流れ山街道平方村を後に出し、花の城主を湯船に見ながら江戸川沿いを行くほどに一押しごとに待つと軸、急ぐに急ぐ一羽と一人と三頭が連れ立ち渡る矢切の渡す葛飾柴又金町亀有中郷越えて水戸街道疾風のごとくに駆け出したり、青戸立石を次とくれば難なく渡る綾瀬川、荒川とても難のそのズズズズズズッと滑り降り、牛太郎いけ。 ちいちべん加えた園長にもうヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒンといななき答える牛太郎がざんぶざんぶと押し渡る。いよいよ渡った荒川のぬるる体も乾かぬうちに何しようばいざこととわんみやことりわが思う人はありやなしやとことといどおり武蔵名台のスカイツリーを背中に受けて急ぐ浅草を恐れ入りやなき守護神根岸上の東映山歓迎寺の脇を抜けて乗り込み来たる権地上の動物公園これにて駒をいやとどめたり折しもトラウが豚地の外もも焼けてぐわっうわっうわっ豚地の悲鳴が上野の山にとどろき渡った。果たして豚地の運命いかが相なりますか。お時間でございます。
はい、というわけで聞いていただきました、聞いていただきましたのは神田理恵先生講談、でございますね。任侠流山動物園、この任侠流山動物園というお話はですね、あの三遊亭白鳥師匠がお作りになったこちらへたものでございますが、講談、浪曲、落語、いろんなジャンルで行われております。まあ、連続ものでございますね。まあ、ちょっと気になる人はあのウィキペディアなどで任侠流山動物園調べていただければ、どういう展開のものなのか、どういう人がやってるのか、皆さんそれぞれでね、あの知ることができるかと思いますが、この理恵先生もこの演じての一人ということで聞いていただきました。まあいいですよね、この枕からね、その田畑との因縁の話とかね、あのお客さん掴むような話もちゃんとあり、そして本編に流れるように、あの本当に聞いてて気持ちのいい講談。やっぱね、こういう和芸っていうのは心地よさと、まあ、その脳に流し込むスピードでね、あの想像させるという、まあ、自在な感じ、あもう本当音楽を聴いてるような気持ちよさ、まあ、そこにまで連れてってくれる、そして、まあ溢れる想像、まあそれでねお話が展開していくという、本当こう気持ちよさ、これをあの追求した芸でございますから、まああのこう言ってね、音だけで聞いても楽しいという、まあ、なかなかねその落語とかの中にはあの音だけで聞くにはあまりにも、もったいないというとあれですけども、結構ビジュアル的にもね仕草とかが細かい演者さんもいれば、音に聞くのに適する演者さんもいたりとかして、その適性はあるんですけれども、まあ、中にもやっぱ講談っていうのは面白いですよね。神田理恵先生、毎月出ていただいておりますけれども、まあ、今後も渋谷落語お世話になろうと思ってます。 YouTube の方で神田理恵チャンネルスタートしておりますけれどもね、1回目から音だけでやるという、もうラジオみたいな感じになってますけれどもね、今悪戦苦闘してなんとか動画配信しようとして頑張っております、ご自身で、ぜひ皆さん応援していただければなと思います。それではメールお読みいたしましょう。感謝感謝の第190回ということでメールいただきました。第190回配信、玉川大福さんの回配信ありがとうございます。これはね、もう本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に良かったという、去年のゴールデンウィーク明けて5月の渋谷落語で、ネタ卸ししていただいた講座、その様子をね、まあ、あのアンコール配信という形で再配信いたしました。まあ、今年からこのポッドキャスト聞いてるよとかね、半年前から聞いてるよという人はもう初めてだったかと思いますけれども、ちょっと元気になっていただきたくてね、やっぱ大福さんの浪曲、理恵先生の講談、こんなに元気になるものないですよね。まあ、落語でも元気になる人いっぱいいますけれども、落語もまた配信したいと思いますんで、皆さんメールお寄せください。この方はですね、60代男性のケロロ三世さんからいただきました。ありがとうございます。最初にこの演目を聞いたのはラジオすっぴんの演芸レコメンドのコーナーでした。あ、 これ一応中央しておきますと、私がパーソナリティを務めていた NHK 午前中の帯番組でございます。私は月曜を担当しておりまして、この渋谷落語の講座の様子実際に、放送していただくというね、エングエレコメンドというコーナーやっておりました。ありがとうございます。そこで聞いてくださったんですね。あ、じゃあラジオからこのポッドキャストを聞いてくださってるのかな。もともと落語も浪曲も好きなのですが、これを聞いた時の衝撃はすごかったです。すぐに調べて6月の渋落にお邪魔して、大工さんの浪曲2席を至近距離で聞くことができました。以降大工さん以外の方の寄せや独演会にもお邪魔するようになり、渋落にも寄せていただいております。今回の配信は NHK の放送では聞けなかった枕の部分も聞けて、最後の社会派の言葉でさらに笑いました。4月は休演になり残念ですが、今日から予約した5月はなんとか会場で見れたら嬉しいです。ということで、ケロロ三世さん、ありがとうございます。嬉しいですね、初めてのメール。まあ、5月配信になるか、一切やらないか、あるいは果たしてね、非常事態宣言も解かれるのかわからないですけれども、まあ、今のペースだと難しいのかな。なかなか台湾やね、韓国のように行ってないですけれども、まあそういったわけで、このラジオから流れてきてね、やっぱ大工さんを知ってまた世界を広げていってくださる、そしてまたこのように渋谷落語にもね帰ってきてくださるというか、まあずっと聞き続けてくれているっていうのは大変ありがたいですね。まあ皆さんからのこのような感想、初めてメールするという方に2通集まりましたら配信したいと思っておりますが、まあ何せこういうご時世ですから、アンコール配信ね、もしご希望があれば、メールいただければと思います。メールの宛先はしぶらく @gmail.com、 しぶらくはローマ字です。ツイッターの方でも感想あるいはリクエストお待ちしております。ハッシュタグしぶらく、ハッシュタグしぶらくでお願いいたします。カタカナです。皆さんのリアクション心よりお待ち申し上げております。どうかみんな一緒にこの難局に乗り切りましょう。